薮田秀幸の麦わら帽子。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、いわ食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は、東二条11丁目1番地でございます。FM ウィング本スタジオより、生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便り、メッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メール、アドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、ここ最近のですね、まあ、状況というか、まあ、近況なんですが、まあ、畑の方はですね、霜がまあ何度か来て、随分こう様変わりしてきたなということで、まあ近所ではですね、ビートの収穫とか、まあ慌ただしく進められてるなということで、まあこう季節感がですね、こう冬に向かってこう、どんどんこう変わっていくという感じで、なんかこう気ぜわしい感じがしておりますね。まあ今日はですね、本日にございます、農業大学校の方で、新規就農を目指されている方たち、まあ、講習というかね、ありまして、その、まあ、講師で毎年行くんですけども、今日は12名の方、酪農あり、園芸ありということでね、まあ、十勝の方はおられなかったんですけども、全土からこう集まっている生徒さんたちにですね、まあ、就農の話とか、あとどういう農業の方法があるか、まあ私がねやってるこう内容しかお伝えすることはできなかったんですが、まあ加工の話だとかね、まあいろんなこう話を、させていただきました。ちょっとこう質問がね2、3あったりはしたんですが、ちょっとこう盛り上がりに欠けるなと、これは私のせいかなというふうにちょっとこう反省をしておりましたけど、まあそんなことで今日は、本日の方に行ってまいりました。あと、まあ、農作業の方はですね、ニンニクも、去年から比べて 150%、増産で、植え付けも終わり、あとはですね、何かな、豆の刈り取りぐらいかな、まあ、片付けとかね、いう感じで、準備を着々としております。まあ、うちの農場にね、猫が来てくれたんですが、まあ、どっかに行ってしまって、座敷猫としてどっかでこう手厚くこう飼われてるのかなという感じがしておりますね。今日ちょっとこう新たな猫を、ちょっともらい受けてきましたけどもね、それもまた、話できればなというふうに思います。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。読ませていただきたいと思います。秋らしいね、こう季節のスタンプ、紅葉のスタンプと、木こりさんがこう木を切ってるスタンプ、リスのスタンプ、いいですね、なかなか。いただきました。栗金さんですね、いつもありがとうございます。読ませていただきます。自然災害の敵はネズミ。毎年ネズミの被害が増え、大繁殖。トンネル作って豆を貯蔵。極楽浄土と思いきや、つい猫出現。書いていただきましたね。夢のような生活から、これネズミですね。ネズミの夢のような生活から奈落の底へといったところでしょうか。重宝される姫大宮の猫もいれば、その陰には、点々点。 一体どれほどの殺処分、殺処分ですね、をなす、猫や犬がいるのかと思うと、胸が痛みます。一層のことをまとめて引き取られてはいかがでしょうか。ちょっと厳しいですね。猫は自由気まま逃げられないように、点々書いていただきました。栗金次さんですね。ありがとうございます。残念ながら猫がいなくなってしまいまして。やっぱりダメなんですね。もう結構ね、待遇すごい良くしたんですよ。暖房入れて、餌もかなりいい餌で。もう可愛がって可愛がってね、もう抱いてもうほほずりするぐらいやってたんですけど、ある日いなくなって、もう帰ってこなくて、近所中こう探しに行ってね、手配書作って、写真渡して、見かけたらお願いします、とかって言って、で、近所の方もね、会うと、猫ちゃん帰ってきましたか、とかって言われるんですが、もうすでにどっかで、座敷猫としてね、鎮座してるのかな、というふうに思っております。で、昨日ですね、戸田市市長さん、旧の、今振興局さんか、旧の戸田市長さんの保健所さんに、里親ということで、猫の里親希望ということで登録をさせていただいて、すぐ昼からですね、連絡をいただいて、猫が来ましたんで見に来てくださいということで今日、午前中見に行ってきました。で、まあ、たくさん猫がいたんですが、その中のですね、虎猫、キジトラって言ってましたけど、3ヶ月のメス、猫をですね、もらい受けてきました。まあ、担当さんがですね、非常にこう、懐いていてですね、猫もこう、じゃれてくるんですね、遊んでほしくって。で、もらい受けてですね、猫のハウスあるんですけども、それに入れてこう、持って帰って、猫がですね、もう怯えて、なんか、ちょっとこう、あれっていう感じでですね、これからどう付き合いしていくかな、ということで、ちょっと悩みながら、待遇もね、こう、環境を改善して、待遇も良くしながら、ちょっとお付き合いしていきたいな、というふうに思っておりますね。まあ、ネズミをね、うまくこう、ネズミの脅威になってくれればね、いいと思うんですが、それはまあ人間の都合勝手でね、そうはなかなかいかないんだろうなと思いながら、まあ猫とお付き合いしていこうかなということでやっておりますね。それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。こちら。 はい、1曲目、ビートルズ聴いていただきました。まあ、私がおりますところはですね、帯広市は愛国町というんですが、この町の中からですね、南に約5キロ、行ったところにある、素敵な小さな農村部なんですけどね、意外にこう町から近くって、こうすぐ行けるところなんですが、そちらにおります。まあ、この愛国町ですけども、保育所もあれば神社も郵便局も小学校もあるという素敵なところなんですが、まあ、この小学校ですね、まあ人口がまあ少ないということ、それから子供たちが年々減ってるということで、非常に児童数が少ないんですね。25名前後、毎年こう、上がったり下がったり、こう、増えたり減ったりしてるんですが、約10年前にこちらに赴任して来られた校長先生で、まあ、女性の方なんですけども、海谷優子さんという校長先生がおられたんですが、赴任されて来られた時にですね、教育長さんに、あなたこの赴任するにあたってですね、愛国小学校日本一の学校にしなさいと言われてきたんですよね、ということをこう言われたんですね。で、まあ私は、その話をしてた時に、じゃあ日本一の学校給食が食べれる小学校にしましょうよという提案をさせてもらったんですね。で、たまたまその時にですね、知り合いのシェフさんが、仕事を辞めてですね、子供たちのために小学校児童数が25名であれば、俺一人で全部作れるよって、職員さん10名でしょって、大人10名、子供25名。それでいうか、専属のシェフやろうかみたいな話をですね、まあ本気か冗談かわからないですけども、物理的には可能だな、という話をまあしてたことがあったんですよね。で、その話を持ち出して、その海谷優子さん、海谷優子校長先生ですね、どうこれとかっていう提案をしたことがあったんですね。ただまあその時はですね、まあ物理的にちょっとこれ、給食作る場所とかですね、そういうのに制約があって、難しいよね、ということで、まあ、ちょっとこう難色を示されたんで、その時はそれで話が終わってしまったんですよね。で、その後ですね、校長先生が3人ほど変わりまして、去年までおられた、鈴木、校長先生という方、だったんですけども、台風10号が来た時の、夜ですね、小学校が避難所になったんですね。で、たまたま私はその時の、地域の、総括の町内会長をやらせてもらっていたので、避難所の、総括責任者だったんですね。で、避難所を開設したのは良かったんですけど、避難されて来られる方が4名しかいなかったんですね。で、一晩中、まあ、朝までいないといけないっていうことで、まあ、ちょっと暇してて、で、校長先生とこう、いろんな話をしたときに、給食の話になったんですね。で、調理人さんと子供たちが、畑と作物と調理と給食と授業と学びと、どうって言ったら、いや、いいですよねっていう話で、トントン拍子に進んでですね、去年4回、内閣府公認の市中市協会さん、凄腕のシェフさんが、4名とか5名とかね、多い時10名とか、まあ、来られて、4回、子供たちと農園でできた作物、あるいは地域の人が届けられた食材、これを使って給食を作られました。で、内外ともに大きな評価をいただいて、ということだったんですね。で、その時に、まあ、役職でおられた PTA の会長さん、ですね、細野さんって言われる方なんですけども、まあ、非常に苦労されたと思います。皆さんにその話をして、協力してもらって4回やったということで、まあ、それの会があってですね、まあ、評価をいただいたということなんですが、今年は、ちょっと、2回にしようということで、やられてですね、つい先日、公開の、授業ということで、シェフさん、調理人さんたちと子供がですね、農園でできた作物、地域から供給のあった食材、これを使って学校給食を作って、来られた方、総勢60名ぐらいおられましたけど、給食を作ってこう振る舞われました。 で、その後は、発表会ということで、農園活動、食材の調理、それから学べたこと、反省点、来年に向けて、というような話をこうされました。で、一番最後に、来られた来賓の方たちから感想や意見などをこういただいたんですね。で、多くの方は、まあ、感謝の言葉とですね、非常にこう素晴らしい取り組みだ。今後もぜひ続けていただきたいと、期待してますよ、というような、まあ、激励の言葉もたくさんこういただきまして、まあ、去年に比べてですね、また新しい、こう、進展というか、なんていうんですかね、進歩があったというのをちょっとこう実感しましたね。まあ、多くの方が同じことをこう感じられてたんではないかなというふうに思いました。まあ、昨年4回で今年2回ということで、まあ、ちょっと、できれば増やしてほしかったなという気がしたんですが、今回のその、皆さんのコメントを聞くと、いや、回数じゃないよね。やっぱりその取り組む姿勢、それから子供たちも、随分こう慣れてきてですね、まあ2年目となると、こう、調理人さんたちと、こう、一緒にやる作業、あるいは心構え、動き、メニューの組み立て、調理、なんか、随分変わったなという気がしましたね。まあ、これから、もうすごい、こう、楽しみな、こう、一つになるのかなということで、まあ、地域からもですね、お年寄りの方たちも来られてまして、長寿会からですけどね、そこからも来られたり、町内の方も来られたりということで、いや、すごいいい、こう、雰囲気になってきたなということで、まあ、非常にこう、嬉しい一日を過ごさせていただきました。まあ、多分、いろんな地域でこれからまたこういうね、活動も、こう、起きてくるんじゃないかなということを、ちょっとこう、感じながら、過ごさせていただきました。まあ、お聞きのあなた。まあ、自分のね、おられる地域で、まあ、そういうこう、動きがあったら、ぜひ、こう、ね、お声掛け、こうして、こう、賞賛したりとかですね、何かの形でこう、関わることができたら、素晴らしいことになるんじゃないかな、というふうに思いましたね。それでは曲、いきたいと思います。こちら。Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. はい、エルビス・プレスリーですね。Always on my mind 聞いていただきました。まあ、先日の日曜日だったんですけども、まあ、帯広歩行者天国。まあ、こちらで、お借りしている事務所があるんですが、まあ、歩行天のですね、もう開催して13年目となってくると、いろんなものがですね、押し込められていて、事務所がすごいことになってるんですね。で、ちょっと改装するかっていうことが、まあ、案として出たんですが、その前に片付けやろうよということで、まあ、6名の方がですね、日曜日にもかかわらず、出てきていただきまして、片付けをやりました。まあ、皆さんも、こう、部屋の片付けとかね、いろんな、こう、身辺整理とか、こう、されることはあると思うんですけど、まあ、みんなで共有している場所に、まあ、13年分の、まあ、資材だとかですね、まあ、ペーパー、資料ですね、それから備品、まあ、いろんなものがあるんですが、ほとんどですね、必要なものがなかったということで終わりました。まあ、奥の方から出てくるものっていうのはもう完全に忘れられているもので、まあ、その存在すらも誰も知らない。何やろうこれって言うと、あ、これはこれこれこんな時に使ったやつやね、ぐらいで、いやもう二度と使うことないんじゃないっていう感じですね。いや、これまた使えるよとか、まあいう意見もまああったんですけど、それを言い出すと、全く片付かないので、まあ、この時のですね、こう出てきたものを処分するかどうか、まあ、最初判断はまあほとんど私がしたんですが、まあ、呪文のようにですね、奥のもの、奥に入っていたものは忘れられているので、これがなくなったとしても誰も困らない。だからこれは廃棄です。ということで、ほとんど廃棄させていただきます。まあ、結局残ったものは1割ぐらいだったんですね。9割のものが無駄に、保管されていたということになるわけですね。で、書類もですね、13年分の書類ったら、ものすごい量があるんですが、まあ、事務局の方でですね、これを全部、ほとんどデジタルのデータにされているので、全くなくっても困らないということなんですね。まあ、ところが、まあ、一応こう、ペーパーで3年分は置いときましょうということが、一般的にこう、言われているので、まあ、それは残すようにしたんですけどね。まあ、随分スッキリしたな、という感じで、終わらせていただきます。まあ、終わってからみんなでこう、ご飯を食べてね。あれはどこやったかな。まあ、近所の中華料理屋さんってのかな。まあ、昼のバイキングをね、みんなで食べて、よかったね、ということで、なんかスッキリしたね。気分スッキリ。お腹もこう、いっぱいでね、気持ちよく、終わらせていただきましたね。まあ、何にしても、まあ、片付けるときですね、奥の方に入っているものは、もうなくても困らんという感じでどんどんいけるなという手応えを感じたので、まあ、今度はこう、自分のところの片付けをね、そんな感じでちょっとやりたいなと。もうすぐ農作業も終わるので、まあ、豆刈りとかね、残ってますけど、だいたいいいとこ終わってきたので、片付けの方もちょっとこう、手をつけようかなというふうに思っておりますね。メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。こんばんは。ラジオネーム、ファイターズファン、大友さんです。ありがとうございます。先ほど、ラジカラ選手権、生放送終わってからお腹が空いたんで、夕飯はマカロニサラダと餃子とサンマでした。いいですね、これ。ちょっと取り合わせがいいような感じです。マカロニサラダと餃子とサンマ。うん。サンマだったら、まあ、ご飯という感じですけど、マカロニサラダというようですね。はい。いいですね。十勝館内も、冬への備えも少しずつ進んでいることでしょうね。私の自転車も冬タイヤのままなので、ね、そうなんですか。初雪頼りはいつになるかは、まだ先だけど、少しずつ冬の、備えも必要です。書いていただきました。ありがとうございます。まあ、ね、ラジから、選手権、大友さんこうやってね、表に自転車が置いてあってすぐ分かりました。大友さん来てるなって思ったら、スタジオに来られましたね。まあ冬ね、またこう大変だと思いますけども、お互い頑張りましょうと ということで、次の曲いきたいと思います。こちら。スペースドチャントで、ニューアルバムアマッチからとも聞いていただきました。まあ、スペースドチャントさんね、私非常にこう好きなバンドなんですけども、自ら人形土着バンドって自分たちでこう言われてますね。ライブとか行くと、シンゴさんがこう楽器をね、いろんな楽器を使いながらこう歌って、こう体揺らしながらね、やるとこなんかでもなんかすごいこう、身近な存在に感じるんで、非常に好きなバンドですね。まあ、帯広でまたライブが、まあ、開催されることがあったら案内できればな、というふうに思います。まあ、話は変わってですね、種苗法の話ということで、まあ、今年の4月にですね、種苗法という法律が改定されました。まあ、どういうことかって言いますと、私たちの国で食べられている種苗穀物、まあもちろん、お米、小麦、それから豆、大豆ですね。まあこれになってくるんですが、実はこの種はですね、お国が守ってたんですね。ところがこれをやめますということで、今度から、民間が、これに乗り出してくるということになるわけですね。で、まあいろんなことがこう危惧されてるんですが、海外のですね、多国籍企業さんが当然来るだろうということが非常にこう危惧されております。で、まあ、このことについてですね、我が国ではですね、非常にこう古い、 歴史のある財団があって、大竹財団というのが東京にございます。まあ、こちらの方がですね、まあ、これについての、講演会をやって、皆さんに、多くの皆さんにですね、このことを知っていただきたいという活動をされてます。で、今月はですね、有名な方がやられるんですが、来月、私呼んでいただきましてやらせていただけることになりました。まぁ、ちょっとこう、どんな風にやればいいのかなということで、まぁ、主催の方からですね、こういろんな指示が、まぁ、してるんですけども、リード文章を書いておくってくださいって言われたんですね。で、なんですかみたいな話なんですけども、要は、これを読めばですね、その、どういうことを、講演するのかっていうことが、まあ、あらすじのように分かってですね、こう、行きたくなるような、欲求を、こう、上げるような、そういう文章です、とかっていうことなんですね。私、書いたことがないんで、ちょっと、まあ、一回目書いたんですけども、ダメです、ということで、差し戻されました。で、2回目、書かせていただきました。2回目ちょっとお急いでるということで、今日の朝みたいな感じだったんですけどね、そうはいかなくて2日ぐらいこうかけて書いたんですけども、ちょっとこう、苦手やなと思ってしまうとなかなかね、筆が進まないのと、脳みそ固まってくるんですね。で、ちょっとこう、おたおたしたんですけど、タイトルが3つありまして、その種苗法改正によって今起きていること、現場で起きていること、農業の現場としていうことですね。それから、これによる提供、それから、今後の見通しということで、これについて、リード文書書いてくださいって言われたんですけど、書けなかったんですね。これがなかなかね。で、まあ、苦労しながらも書いて、まあ、やり取りをこうしてるんですが、ちょっとまずいところがあるんで、構成させていただきますということで、戻っては来ないんですけどね。構成が入って、またこう、やり直すと。いうようなことでやっております。で、私の場合ですね、どうしてもこう目線が、自然栽培、それからこう自然と人間の健康というところに目が行ってしまってですね、こう世間で起きていることっていう一般的な部分になかなかこう到達できないですね。まあ、これがちょっとね、欠点かなということで、今回こう、自分で自分を発掘できたなと。いうことで、まあ、次に活かしていければな、というふうに考えておりますね。まあ、これはですね、11月、来月の、26日、まあ、東京の、東京駅近くにあります、大竹財団、こちらの大会議室で、一応開催されるということで、呼んでいただいております。まあ、来られた方たちとですね、その会場の中で、いろんな、もう、やりとりもできればな、ということと、それから、種苗法だけじゃなしにですね、なぜ我が国がこういう状況になっていくかというような部分も、話をされる方が来られたり、ちょっとこう楽しみな一幕もあるのかなというふうな感じで、着々と準備を進めております。まあ、またこのね、状況、終われば、お伝えできるかなということで、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。
very instant all was through. Lady luck appears, then luck can do. Change your life, Christian, who's been born again.
ワンダー聞いていただきました。アイムニューですね。まあ、福島の復興支援ということで、まあ、2011年からですね、まあ、お手伝いをさせていただいております。まあ、この麦わら帽子の番組もですね、2011年の3月の17日だったかな、投稿機の、震災の、時に、まあ、同時に始まったということで、まあ、思い出も深いんですが、まあ、福島に関してはですね、放射能の除染から始まりまして、まあ、現地でね、崩壊してしまった農業を立て直すということで、崩壊した地域社会を再生させたいということで、活動されている方たちのお手伝いをですね、農業現場の人間として、まあ、やるということで、まあ、当時から関わらせていただいておりました。で、一昨年はですね、現地で、福島自然野菜というタイトルの、農場が法人として、まあ、設立されまして、それの立ち上げに、1週間ほど行っておりました。まあ、おかげさまでですね、最初はなかなかこう、うまくいかなかったんですが、かなりいろんなものがこう、生産さ、栽培、販売できるようになりまして、販売の方もですね、復興支援をされる方たちが、多くの方たちがですね、協力されて、まあ、どんどんこう、物が動いていくようになってきております。で、先日ちょっとこう、依頼をいただいたんですが、どうしてもこう、冬場ですね、品不足がちだということで、まあ、うちで応援できるもの、まあ、じゃがいもとかまあ、あるんですけど、まあ、そういうもので応援はどうだろうかということで、一応させていただくことになりました。で、まあ、まだまだ、増えていくんじゃないかな、ということをこう言われてましたんで、まあ、打ち合わせをやりながらですね、冬の葉物なども、まあ、増産しつつ、やっていけたらな、ということで進めております。で、まあ、増産の方法なんですけども、まあ、この番組でも何回かご紹介させていただいたんですが、光合成細菌。まあ、これをですね、頻繁に使うと、大量に使うということが一つ。それから、焼き畑農業に準じる、草木灰、草木を燃やす灰ですね。まあ、これを使うと、この合わせ技で増産をすると。まあ、かなりこう手応え感じておりますんで、随分こういけるんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、先日、健康菜園6中でですね、まあ、それをちょっとこう皆さんにお伝えしようとしたんですが、まあ、この健康菜園6中ではですね、その、ものをたくさん得るということ以前に、もうちょっと学ぶことがあるんでしょう、それでやってるんでしょうというふうにちょっとこう言われまして、まあ、いたしかゆしなんですけどね。まあ、自然栽培で学びつつ、現物もたくさんこう手に入るということになれば一番いいかなというふうに思ってますね。まあ、これから、まあ、いろんな方法を確立しながらですね、こうやっていけたらなというふうに思っております。まあ、先日もですね、ビニールハウスに冬越し用の最後の葉物、種をまきました。 で、そこにはですね、草木灰と菌液を大量に、使用しております。そうするとですね、発芽率、それから発芽した後の双葉の勢い、全く違うんですね。発芽率はほぼ 100%。まあ、いってるんじゃないかなと。いうことで、ものすごいこう綺麗に芽が出てますね。で、芽の出し方も、まあ、勢いがあってですね、これはひょっとしていくんじゃないかな、というふうに思っております。まあ、これがですね、うまくいけば、多くの方がですね、またこれを参考に、いろんなこう、展開がですね、どんどんこう、広がっていって、いいことばかりだな、というふうに思っておりますね。まあ、そういう内容もね、またこれからいろいろお伝えできればな、というふうに思います。それでは曲の方、いきたいと思います。こちら。ニンニクはもう作ってきたんですけど、去年ですね、随分こう出来が良くって、おっという感じの仕上がりだったんですね。で、よくですね、草に埋もれて消滅したりということがあったんですが、最後までですね、草の中で、こう立派に育ってくれたんですね。で、掘ってみると、まあ、そんな巨大なものっていうのはあんまりないですけど、まあ、そこそこ、いったな、ということで、かなりな、ニンニクの収穫量を確保。できました。で、まあ、ニンニクもですね、長いこと保存をしておくと芽を出してしまったり、乾ききってしまったりということがあるので、まあ、加工をやりたいなと。で、まあ、ニンニクの加工って何かなっていうと、まあ、おろし生ニンニクとかですね、まあ、あるんですけど、瓶詰めとかあるんですけど、ここは黒ニンニクかなということを、まあ、前々からちょっとこう思っておりまして、若手の方たちも随分こうやられてたんでね、やってみたいなということで、今年初めてやらせていただきました。 まあ、それほど難しい作業じゃないので、65度で2週間、保温すればですね、黒ニンニクにこう、変わってくれるということで、随分やらせていただきました。もう、そうですね、8回ぐらい仕込んでるのかな。30キロぐらいは仕込んでますね、なんだかんだ言いながらね。まあ、随分こう、うまくいってですね、食べていただいた方もですね、かなりこう、評価が高くって、青森の一等ニンニクを使った黒ニンニク。まあ、これよりもなんかいいよね、というようなこともお聞きしましたし、なんか、いい感じかな、ということで、まあ、手応え感じておりまして、まあ、これからもですね、ちょっとこう、作っていきたいな、というふうに思っておりますね。今年はもう何回かやれば、まあ、終わってしまうんですけども、まあ、人間ってね、やっぱり欲がありますから、じゃあ来年は、っていうと、増やすか、ということで、量産を計画いたしました。まあ、今年もですね、そこそこのボリュームやったんですけども、さらに、50% 増やしまして、そこそこのボリューム、それから、新しいツールの、草木灰と、菌液。まあ、この合わせ技でですね、ちょっとこう、うまくいくかな、ということをこう期待しながらね、やっておりますね。まあ、作物によってですね、この二つのツールが効く効かないっていうのはあるんですが、どうもニンニクの場合、非常にこう相性がいいということが、まあ、分かってきました。まあ、2年3年連続してね、これがうまくいけばですね、この手法はもうほぼ確定かなというところで、まあ、どっちでもやるしかないですけどね。やってみて、まあ、いいか悪いか、良ければ続けるという感じでこうやっておりますけどね。まあ、今年のニンニクもようやく、種まきが終わってですね、最初の頃に撒いたものはもう、芽を出して葉っぱが展開してきておりますね。いや、随分早いなという感じがしておりますけども、まあこれからがちょっとこう楽しみかなというふうに思っておりますね。それでは、最後の曲になります。こちら。
That's true.
ヒューイ・ルイス&ザ・ニュー聞いていただきました。まあぼちぼちねお別れの時間になってまいりました。まあ冬越しのね準備だとかまあいろいろ、まあ始まるところなんですが、まあアスパラとかニーラとかねそういうものの片付けとかまあやりつつ、身の回りの片付けもまあやってまあ進めておりますけどね。まあどんどんこう寒くなってくるのでね、気持ちはもう冬に向かってるという感じですが、まあ皆さんもですねお風邪などひかれませんようにまあご活躍をお祈りしておりますということで、来週水曜日はですね斉藤健さんのシンプルライフとかしですね、私の次の出番は今日は29日あ11月ですね11月の言いにくいななんかですね、再放送は日曜日の、午前10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
覚えているかに汗に紛れ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめさで酒を汲み交わし泣いた日もあったね My friend 覚えているかに殴り合いの喧嘩した日を My friend 後ろ髪聞かれながら二人別の道をそれぞれに変えたね思いを馳せると浮かんでは消えるすぐそこで見たような景色 My friend 今夜はとことん飲もうぜ夜の終わりはまだ降りたばかりさ Dear my friend wow, wow, wow. Dear my friend wow, 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 wow. Never forgetDear my friend My friend 気づいていたかに君を見つめる眼差しを My friend 愛が届かなくてそっと去っていったあの子のこと My friend 忘れはしないあいつが死んだあの夜を My friend 心が痛すぎて闇に立ち尽くし儚さを知ったね悲しみも優しさも分かち合ったあの頃がむしゃらに駆け抜けた若い日々よ My friend 今夜はそこと飲もうぜ積もり積もった話があるからはDear my friend, wah 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 wah. Dear my friend, wah 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 wah. Never forget, dear my friend, wah wah. 語るにはまだ若すぎはするけど重ねた星月に